TBS ポッドキャスト、
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。2月18日日曜夜8時を回りました。皆様元気でしょうか。アンジーはですね、元気じゃないです。いやいや、もう本当はめっちゃ元気なんだけど、ありがたいことにですね、めちゃくちゃ充実した毎日を送らせていただきおりまして、元気ないのよ今。ね、それはね、あれよ、元気がないっていうのはそういうことじゃないよ。メンタルが元気ないとかじゃなくて、体がね。でもさ、私思ったんだよね。なんか、よくね、その10代の時に言われてたのよ。なんか、あっという間に20代来て、30代来て、40代、50代、60代って言って、もう、だんだん骨になっていくんだよ、人はっていう風に言われてね。10代の時はさ、今が一番若いじゃん。まあ、そんなんみんなそうじゃん。今が一番若いのはそうなんだけど。だから一番若いからさ、なんか、この後ね、何歳になったら何々したいとか、何々やりたいとか、希望いっぱい持ってると思うけど、マジで、年齢とともに体は老いていくからねっていうのを言われたことがあったのね、10代の時に。で、言うてもよ。まあね、もちろんこのアンジーラジオを聞いてるリスナーさんは、私以上に老いてる人が多い。だから、そんなアンジーの年齢で言うなよっていう人もいらっしゃると思うんだけど、やっぱり10代の時の寝ないでも何でもできたっていうのは、もう私には無理だよ。まあみんなね、もしかしたら20歳前後とかで、全然いけるよ、まだ寝なくてもって。30代まではいけるよっていう人もいると思うけど、押し付けがましいことは絶対言わないでください。私は無理です。22でもちゃんと寝たいし、ちゃんと食べたいしっていうので、今日ね、この TBS ラジオ来る前にね、ラーメン食べてきたの。めっちゃ美味しかった。やっぱね、人を元気にするのはね、塩分です。塩分と、もちもちの麺。だからアンジーはもうバイト先はラーメン屋にしたわけよ、高校時代ね。で、今日はね、ブルーノマーズの T シャツ着てます。もうなんだよっていう2点3点するオープニングね。でもブルーノマーズ行ったのよ。やべえよ、あんなさ楽しくしててさ、めっちゃお金入ってくんだよ、ブルーノマーズって。じゃあなんかね、そのね、違う分かってんのよ、そのちゃんと私もアーティストだから、そのステージ立ってる時のそれまでの苦労とかも分かってるんだけど、なんか本当にブルーノマーズさんを見た時に私思ったの、もう私10年以上好きなんだけど、もうあの人って楽しんでるだけで本当にお金が入ってくる人だと思う。いや、もちろんいろんなね、大変なこととかもあったと思う。でも、もうそれを感じさせないぐらい最高なハッピーなステージっていうのは逆に湧くよね、こっちもね。だから、なんかアンジーもなんかそういうの感じさせない今日ラジオにしていこうと思うから、じゃあ疲れたとか言わないで。本当に。矛盾してるからね、言ってることとやってること。もう私そういう人が一番嫌いですからね。さあ、ということでね、今日も楽しんで参りましょう。ハッシュタグはアンジーラジオでガンガンつぶやいてください。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。今日はですね、皆さんにね、質問を募ったんですよ。なのでちょっといろいろ本当にめっちゃメールを読む日にしたいなって思ってるので、行くわよ。私ね、今日目を通してないの。毎回だいたいメールを読むときは目を通してるんだけど、今日はもう即答よ、一問一答みたいなこと。即答よじゃないか。行くわよ。ラジオネーム、そぼろ丼、女性の方ですね。ありがとうございます。アンジーこんばんは。初めてメールをします。ラジオ好きの両親からおすすめしてもらい、先月からアンジーのラジオを聞き始めて、毎週楽しみになりました。そんな新参者リスナーから質問です。アンジーの好きな駄菓子は何ですか？私はミニプリンちゃんとチョコとおやつカルパスが好きですと。おー、なるほどね。好きなお菓子ね。あんまもう聞かれることないもんね。最近。好きなお菓子、私本当に食べないの、お菓子を、うん、で本当にマジで子供の頃からすごい大好きなのは甘栗剥いちゃいました、うん、でももう食べてない、ここ5年ぐらいで、最近本当にこの10年ぐらいずっと食べ続けてるお菓子はあれです、チーズタラです。もう本当に大好きなのよ私。でもうね、そのうちのさ、事務所の社長とかだったらわかるんだけどね、うちの社長は女性なんだけど、よく飲むんですよ。でなんかつまみ欲しいなってなった時に、私絶対にチーズタラ買うの。今のまね、この だからあのチーズタラをあの本当にライターでちょっと軽く炙って、でもね本当火遊びとかじゃないよ、火事とかも危ないからそんなちゃんと燃え上がるまではやんないですよ。でもあのちょっとね炙ってそれを食べるっていうのが本当にすごい大好きなんですね。でも逆に皆さんに募ります、アンジーちゃんにいいお菓子は何でしょうか。なんかね私もねやっぱ欲しいよ、そういうなんか絶対これ食べますみたいなお菓子本当にないのよな。だからとりあえず困ったらアンジーにはチーズタラでも、こういうこと言うとチーズタラしか来なくなるから、もう絶対になんかプレゼントとかでチーズタラとか渡さないでください、いっぱいあるんで。はい、アンジーはチーズタラが好きです。はい、次です。ラジオネーム M&A さんです。アンジーお疲れ様です。久しぶりにメールします。最近ご近所でのエピソードあまり聞いていない気がしたのでどうでしょうか。実家には戻したんでしたっけ。おばあちゃんの友達のことや死ぬからおじさんからお年玉をいただいたのかなど気になります、と。ありがとうございます。はいはい、ありますよ。あのね私ね、担当直人に言うと引っ越したんです、もうあのお兄ちゃん家に。はい、であのもう多分実家に戻ることはないんですよ、絶対的に。そう、でもこれはあの本当にあの家出からもう本当に住み心地が良すぎちゃって、もうお兄ちゃんのところにお世話になろうっていうので、でなんか言うてもねそんなにね実家からもねすごい遠いわけじゃないから、まあちょっと会いに行こうってしたらもうマジで会いに行けるし、週一ではもう必ず本当に会いに行ったりとかしてんの、おばあちゃんとかお母さんとかにも。そうだからなんか別にあれなんだけどさ、なんか本当居心地が良すぎて行っちゃってたんだけど、お兄ちゃんとこ死ぬからおじさんからいただいたんですよ、お年玉を。でちょっとねこの前ねお母さんとねその死ぬからおじさんからいただいたねお年玉ってかお小遣い問題でちょっと軽く喧嘩をしまして、まあこれを言うとねまたねオンエアを聞いたお母さんからね LINE でねなんかすごいあの怒られるかもしれないんだけど、もういいやこれは言おうっていう話なんだけど、そのある時に死ぬからおじさんがまたアンジーにお小遣いをくれるっていうので、なんか1万円ぐらいねなんかポチ袋に入れておばあちゃんに渡してくれたのよ。そのタイミングがアンジーが多分ライブとかなんか年末ちょい前ぐらいでいろいろほんと立て込んでてなかなか実家とかにも行けてなくてみたいな時があったので、私その死ぬからおじさんからお小遣いをいただいたことをそもそも聞いてなくて、でなんかおばあちゃんになんか次実家来る時に渡したいものがあるからアンジー連絡してねみたいな感じで言われたから、あ分かったよみたいな、じゃあすぐ行けるようにするねみたいな感じで、で結局まあしばらくちょっと空いちゃったんだけど、まあ1週間後ぐらいに実家行って遊べばどんだったのって言ったら、いやあのさお小遣いもらったのよ死ぬからおじさんからさって言われて、えマジで本当にって、最近会えてなかったから元気してんのみたいな話したら、もうねずっとねアンジーに会えなくて心配をしてると、死ぬからおじさんが。でもこういろんなメディアとか YouTube とかを見て元気な姿見てるから、なんかあのまたね機会があれば一緒に会いたいななんて言ってたよって、でお小遣い置いてってくれたんだけどさみたいな、こっからが問題で、それお母さんが使っちゃったんだって、その私にもらったお小遣いを。でなんかなんでっていう話をして、なんかそのお小遣いもらったんだけど渡せないの今日って言われて、でなんでって言ったら、そのお母さんがちょっと使っちゃってみたいな、ではって言って、私まずお小遣いそもそももらったこと今日聞いてるし、それ私のだよねって言って、まあ人からいただいてるお金なんだけど、アンジーにって言ってくれてるやつだから、えそれなんかお母さんも一言言うべきだし、おばあちゃんもさもっと早い段階でお小遣いもらったよって言ってくれないと、私もねなんかいつかのタイミングでさ道端でばったり会った時とかにありがとうございますって言えないじゃんみたいな言ったら、いや分かってんだけどさみたいな、なんかこの前ねあの家でねちょっと美味しいお寿司食べようってなってねみたいな、でまあこれはおばあちゃんも共犯なのよみたいな、美味しいお寿司食べようってなった時に現金が誰も持ってなかったと、だからなんかその1万円で払ったのよねみたいな、だからなんか食べちゃってさみたいな話をされてさ、そうなんだ、まあ別にいいよって、お母さんもおばあちゃんもそれでね美味しいお寿司食べたんだったらいいんだけどさ、でやっぱ一言欲しいよみたいな、でお母さんがそのタイミングでねあの帰ってきたからさ、いやお母さんって言って、いや1万円なんか死ぬからおじさんからもらったって聞いたんだけどさどこにあんのよみたいな、だからそのなんかいや使っちゃったからみたいな言われて、いや使っちゃったからじゃなくないみたいな、返してよ1万円って、でっかいよアンジーにとって1万円はって言って、でも使っちゃったものはないからって言われて、こんなに理不尽なことあるって思ったの、私のだよだって、だからいや使っちゃったとかじゃなくて、もうその時は現金がなかったから1万円をなんかねあの立て替えっていう形で使ったんだったらわかるよと、でも後日言ってんのにないって言われてもみたいな、えそれはアンジーのお金勝手に使ったみたいなもんじゃないですかみたいな話をしたら、なんてケチな子なんだって言われてなんてこの子はケチな子なんだって私言われたのね。でも 言っときますけど、私がこんなケチになったのは、いや、私ケチだとは思ってないよ、自分のこと。最低限連絡をしてくれってことだったの、私は。で、別に使っちゃったんだったら使っちゃったでいいし、言えばお母さんとおばあちゃんがそれで美味しいもの食べて幸せな気持ちになってくれたんだったら別に、こっちなんて1万円払いますよ、余裕でって感じなんだけど、なんかその、あたかもなんか借りたものを、なんかそのまま自分のものにする、海賊のような母に私はもうびっくりしちゃって、ケチとかじゃないよそれって言って、それやばいよ価値観っていう話をして、まあプチ喧嘩になったんですけど、まあね、結局ね、もう私もまあ美味しいの食べれたんだったらいいわっていう話をして、お母さんもなんか、まあごめんね、それは言い方が悪かったみたいなので仲直りをしたんだけど、その死ぬからおじさんの1万円はおばあちゃんとお母さんの寿司に溶けていったんですよ。そう。でもね、その後もね、あの、お年玉いただいてね、また1万円もらって、もう、本当に、短期間で2万よ。もう、やばいよ。本当に。なんか、働くとはっていう。いやいや、もう死ぬからおじさん、本当にもうね、ずっと元気でいてほしいですし、でもそれは、あの、あくまでもお小遣いが欲しいからとかじゃなくてね、あの、でもみんなラブ&ピースで生きていきましょうってことでした。はい、続いてです。ラジオネーム、パッキュさんからです。アンジーがバンドに加入できたのは、リーダーの古賀さんが高校の文化祭で弾き語りしていたアンジーを見て、なんか気になるということで声をかけられたのがきっかけ。ということは、この番組のリスナーなら、もはや周知の事実ですが、もしそこに古賀さんがいなかったら、アンジーは今どこで何をしていたのか考えたことありますか、と。おもろいな、このメール。私はね、ないよ、考えたことは。私だってこうなること分かってたもん。あのバンドに入れなかったとしても、私はその高校3年間、もうこれも結構ガチな話になるんだけど、あのアンジーが行ったね、高校ってちょっと専門っぽい学校なのね。で、いろんなこう表現のことを学べる学校っていうのは、もうこのアンジーラジオでも言ってたんだけど、あのいかんせん私立だからちょっと学費が高いのよ。で、私の家はそう裕福じゃないから、あの本当にその自分の足で本当奨学金借りますとか、もう支援金の申請とかも行ったりとかで、なんか本当におばあちゃんとかにも本当めちゃくちゃ頭下げてお願いしますっていうのを親戚の人にも言ったり、もう私この学校に入りたくてみたいな話をしたりとかもして、すごい頑張ったのよ。なんかそのまだ中3の自分的には本当にこの学校に入りたくてめちゃめちゃ頑張って動いたりとかしてたんだけど、お母さんにもう本当にこの3年間で絶対に結果を出せって言われたの。高校在学中に、高校在学中にプロとしてのステージに立たなかったらもう他の道でやっていくことを考えなさいって言われたのね。で、諦めろとまでは言ってないし、それお母さん的には勝入れのためにそれを言ってくれてて、で、私が絶対そうやって言ったらもう3年間のうちに何としてでも結果を出そうとする人間っていうのもお母さんが理解してたから、そういう風に言われてたんだけど、当時のアンジーはやっぱそれ聞いてさ、ずっともう物心ついた時からやっぱ表現者になりたいっていう夢があったから、その夢がなくなったら私何にもすることがないと。勉強もできないし、本当に人と関わることは好きだけど、仕事っていう部分ではなんかこう、なんかうまくできないような気がしてて。あの、だからなんかもう私は絶対に3年間のうちっていうか、もう本当にステージに立つ人間、表現者になるっていうのは、もう絶対にそれ以外のところを見ずにやってきたから、考えたことないけど、でもマジで100歩譲って本当そういうのを置いといて、何やってるかって言われたら多分ラーメン屋でバイトしてると思う。絶対そうだと思う。私もマジで、もうね、その高校在学中にね、あの早番でね、ずっとラーメン屋で働いてたんですよ。で、まあたまには遅番の時もあったりとかしたんだけど、もうその時にラーメンが好きすぎて、もうラーメンと一体化したいっていうのをラーメン屋でバイトしたのよ。だから私もほんとスープとかメンマとか味玉とかチャーシューとかマジ命かけてたの。自分の全ての力をかけて本当美味しいラーメンを作りたいっていう気持ちがめっちゃ強くて、だからラーメン屋やりたいななんてね、今日もさっき食べてきてやっぱ思った。ラーメン屋やりたいなと思ったからラーメン屋かな。よかった、小川さんありがとう。意外と可愛い顔してんのにラーメン屋でとどめておくのはダメだわ、自分のことは。そんな意外と可愛い顔してるからな。続いてです。ラジオネーム OP さんからです。アンジーこんばんは。最近寒くなったり暖かくなったりと、寒暖差が激しくなってきて体調崩していませんか？もうバレンタイン放送の時は過ぎていますが、おしゃれでキュートなアンジーに質問です。異性の方に着てほしい服はありますか？ なんかさ、はい、その先週の放送回でさ、アンジーがさ、あのお弁当作ったみたいな、その前にお付き合いしてた人とみたいな話をしてさ、なんかさみんなさガヤガヤしてたよ、ツイッターが。アンジーみたいな、アンジーそんなとこあったのみたいな。そう、今までね割と話してなかったんですよ、その好きなタイプとかさ。か需要ないと思ってたし、普通に私が言うの。でもそろそろ需要ができたってことは、やっぱみんな世の中の人たちが私の可愛さに気づき始めた、アプローチをしようとしてるということだね。そうだな、服か。でも私は本当にその人に似合うものを着てほしいというか、その人が自分がぶち上がるものを着てほしいって思うんだけど、どう？シックな方が好きですシックな方が好きかなっていう、あのでも綺麗めとかじゃなくて、なんかシックな方がいいかな。シックって何？
何？
なんかいや似合ってば何でもいいよ正直。でもなんかあの逆にそのアンジーが隣にいて大丈夫な格好でいてほしい。なんか私は結構派手な色使いとかさしちゃうから、なんかさものすごく系統が離れすぎてるとちょっとやっぱどういうことってなっちゃうじゃん。だからちょっと自分の系統に近いけど、なんか綺麗めも着こなせるし、可愛いも着こなせるし、かっこいいも着こなせるみたいな人がいいな。
アンジシック？
アンジシックじゃない。アンジカラフルポップ。でも、なんかね、もう本当ね、私にも乙女心っていうのはあるんですよ。だから好きな人が着てるものは何でもなんか好きになっちゃう。だから結構、私影響されやすいのよ服装とか。なんか例えばもう今はマジで本当に好きなもの着て超自由に生きてるんだけど、その学生の時ね、そのだからそれこそ中学校の時とか、なんか好きだった子がちょっとスケーターファッションみたいな、なんかちょっとダボっとしたストリート系の着てる時に、あなんかストリート着たらなんか可愛いって思ってもらえるのかなみたいな感じでストリート着ようとかしちゃってた時あって、でなんかそういう時って私めっちゃ辛かったのよファッション。なんかそれ着ないとなみたいな、それ着ないと可愛いと思ってもらえないのかなとか思っちゃってたから、ちょっときつかったんですよ。でも今マジで好きなもの着られてて超幸せ。なんか服ってマジこんな人生彩ってくれるんだみたいな感じで思ってるそう、その前ねTBS ラジオでね、越野純子さんに会ったんですよ。でその越野純子さんにご挨拶させてもらってさ、越野純子さんっておいくつかわかる？みんなウィキペディアで調べてみて。私も今ちょっと年齢出てこなかったんだけど、もうねうちのおばあちゃんと多分そんな変わらない年なのよ。なんだけどもう本当に自分の好きなものを着て、高いハイヒール履いてたよ。でも背筋もシャンとして、でもやっぱり好きなものとか好きな表現をしてる人っていつまで経ってももうそれがかっこいいし、もうどこまでもそれが美しく見えるから、越野純子さんになりたいです。だから越野純子さんの服が好きな男性が好きですわけわかんない。はい、続いてです。お名前のない方ですね。はじめまして、舞台初舞台おめでとうございます。お聞きしたいのは初舞台への意気込み、もう一つは芝居のどんなところを見てほしいか、この2点です。稽古大変かと思いますが、体調にはくれぐれもお気をつけてと。ありがとうございます。ちょっとじゃあ女優アンジーが喋り出してもいいですか？はい、私ね、あのね、あの2月の20日から25日までの5日間でね、あの芸人交換日記という、まあ、鈴木治さんがねやってらっしゃる舞台に出させていただくんですよ。でこれがなんと3人芝居なのよ。演者さん3人しかいなくて、でジェネレーションズ の小森隼人さんっていう方と、ザランページのジンさんと、ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1という、もう本当になんでアンジーなんだろうっていうのをねずっとね思ったりとかもしてたんだけども、本当おさむさんからの思いとか、おさむさんがアンジーをオファーしてくれたこととかをいろいろ聞いた時に、あもうこれは絶対私しかできない役だって思っちゃったんだけどさ、初舞台への意気込みっていうのはもうやっぱ本当いろいろあるんだけど、私もう元々はマジで芝居がやりたかったのよ、ずっと子供の頃から。で一番初めに抱いた夢はやっぱ女優さんになることだったのね。でそれでこういうちょっと表現のお仕事とかをさせてもらう機会があって、でまあね結局中学校1年生ぐらいの時にお父さんが亡くなったのをきっかけにそれを諦めちゃって、でそういう時に出会ったのがやっぱり音楽で、じゃあもうなんか表現者になりたいという夢は捨てきれないし、音楽もすごい好きだからミュージシャンになりたいと思って今はねこのお仕事させてもらってるんだけど、だからやっぱ夢の原点はお芝居なんですよ。だからその原点を回収しに行くっていうのが本当に私の中で意気込みというか、だからなんかここからもう一回アンジーとして、こうアーティストとしてもそうなんだけど、アンジェリーナ3分の1っていう人間の物語をもう一回始めようっていう、なんか第2幕が始まりますみたいな ところがすごい意気込み。で、どんなところを見てほしいかなんだけど、まあ、実はね、これアンジーね、メインはお二人だからさ、LDH のお二人がコンビを組んでて、そのお二人のところにちょっと入っていくような人間になるんですよ、アンジーが。そう、だからなんかずっと出てるわけではないんだけど、なんかちょっとね、飾らないでやろうかなって思ってて、そのやっぱお芝居って、なんかこう入り込みすぎるっていうか、なんかさ、なんか芝居演じちゃおうとかって思う瞬間ってめっちゃあるんだけど、ちょっとそれ考えずに、もうなんか等身大の自分が思うこのセリフを、なんでそのアンジーがこれを言ってるのか、まあもちろん、ね、役名はあるんだけど、なんかもうちょっと自分の言葉としてセリフを言いたいなっていうね、こんな真面目で大丈夫ですか感じですごい思ってて、だからなんか、まあもともとね、なんかそのお芝居やりたいって思ったのも、なんかすごい素直な気持ちで動くのがアンジーってすごい爆発力になるんですよ、何でも。だから素直に表現をしたい、表現と向き合いたいと思ってるから、そこに注目してほしいなと。だからなんかその一応ね、役柄で言うと、まあ河本っていう、まあ仁さんが演じる河本っていう役の彼女役と娘役をやらせてもらうんだけど、彼女の時は最高に可愛くいたいと思うし、娘の時はもう最高にパパ大好きで、パパをリスペクトしてる娘でありたいなって。だからなんかそういうところもちょっとアンジーの自分の人格にすごいリンクするところがあるから、もう本当に等身大の自分で、もうなんか小細工とか、まあもちろんできるほどの技術も持ち合わせてないんだけど、もう素直な気持ちで舞台に立って、それを見てほしいなと思っております。やだ、真面目。実はアンジー真面目なんですよね。ここでね、一曲かけたいと思うんですけども、アンジーもう最近ね、またね、ユニコーンブームがね、大再発してまして、もうユニコーンの曲をかけたいと思うんだけど、与える男っていう曲をかけたくて、これもうアンジー来世ね、男になったらね、もうこんな男になりたいの、与える男の歌詞に出てくるような。なんか、こいつはね、めちゃくちゃかっこいいわけじゃないの。でもなんか、俺が愛した人は絶対に幸せにしたいし、俺が愛した人は俺しか幸せにできないから、ついてこいよ、みたいな曲なのよ。なんかそういう気持ちで女の子を守ってみたい。それがアンジーの来世の夢なんですけども、そんなね、アンジーの最近の魂を震わせてくれてるこの一曲をかけたいと思います。ユニコーンで与える男。お送りしたのはユニコーンで与える男でした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん、エンディングです。最後にもう一枚紹介します。ラジオネームスマッシュさんからです。好きなダジャレは何ですか。え嘘でしょ、山口さんじゃん白山さんのマネージャーの山口さんからメール来たんだけど、ちょっと待って、私ね、ほんと山口さんのツイッター大好きなので、もうほんと私もう一番ファンなんだよね、マジで。私くだらないツイート大好きなのよ。で、山口さんって、まあまあまあ、スマッシュって書いてるのに山口さんってずっと言い続けて、まあ、山口さんのツイッターって本当に稀に見るぐらいクソしょうもないのね。そうで、もう本当に私いつもなんか電車とかでたまにこうやって見て、でそのおすすめとかにもう山口さん出てくるとなんかふって笑っちゃうのよ。私がすごい好きな山口さんのツイッターから撮ったやつは、ラブストーリーは筑前煮です。もうマジで本当大好きで、私もう毎回いいねしてるんですよ、本当に。で、なんかね、たまに競馬とかもね、多分やってらっしゃったりとかするから、アンジェリーナっていうね、馬がいた時にアンジェリーナって馬券買ってくれて、そこにマッキーで3分の1って書いて投稿してくれて、頑張れっていう風にやってくれたりとかして、なんかその直接的に会うとね、めちゃめちゃシャイな人なのよ、山口さんって。だから私もその白山さんのさ、現場とかもそうだしさ、あと講談とかの会行った時にさ、山口さんいらっしゃるからさ、あ、お疲れ様ですみたいな。で、なんかちょいちょいそういうなんかこう、なんかアンジーラジオにもね、ちょいちょいなんか謎のメール送ってきてたりとかするのよ。で、なんかまあ弾かれちゃってる時が多いんだけど、なんだけど、なんかそれで、もうさ、そのテンションだからさ、あ、お疲れ様ですって言うじゃん。めっちゃニヤニヤしながら、あ、お疲れ様です。見てますよ最近も、みたいな感じなんだよね。だからもう本当にすごい大好きなんですけど、ありがとうございます、こんなメールしていただいて。白山さんのマネージャーの山口さんでした。私は好きなダジャレ、ラブストーリーは筑前煮です。はい、ありがとうございます。みんなもね、よかったらマッシュって検索したら出てくるから見てみてください。ということでね、 すごい最高なメールで終わったんですけども、ガチャリックスピーは2月28日にニューミニアルバムエースがリリースになります。それを引っ提げてのツアーファイナルが4月20日 EX シアター六本木で行われます。チケットは現在好評発売中です。もう絶対にかっこいいガチャピンとアンジーを体感しに来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは KANAU、 夢がかなうのかなうです。番組で読まれた方には私のサインを入れた番組ステッカーとメガネのジンズさんとのコラボステッカーをセットでプレゼントします。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。